気をつけて。あなたを待っている人がいます。
帝京長岡プレゼンツラジオ版オープンキャンパスシーズン6。さあ、この時間は帝京長岡高校に私関田が潜入してきた模様をお届けしますが、今週はスタジオに生出演ということで男子バスケットボール部の皆さんにご登場でございます。それぞれ自己紹介をお願いいたします。
帝京長岡高校監督をしてます柴田勲です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
続きまして
帝京長岡高校マネージャーを務めさせていただいてます山田朝日です。
よろしくお願いいたします。そして
帝京長岡高校キャプテン岡田光輝です。本日はよろしくお願いします。
お願いします。すいません、慌ただしく登場いただいて本当に緊張感ある中なんですが、実は11月6日に、うん、あのウィンターカップの県予選、はい、行われていました。これニュース見たという方もいらっしゃると思うんですが、帝京長岡としましては決勝で開志国際に惜しくも、うん、敗れ62対68で敗れ準優勝となりましたが、はい、まず監督、この結果どうでしたか。
はい、今年はちょっと勝たせてあげることができなくてですね、監督としては勝つチャンスがあってですね、勝負どころがいくつかあったんですけれども、今年の3年生はずっとこうコロナでなかなかこうゲームを経験させてあげられなくて、勝負どころのね、大事な局面っていうのを彼らにね、存分にこう積極的にやるね姿勢をなかなかこう教え伝えきれてなかったかなと思って、ただまあウィンターカップ幸いに出場できるので、はい、そこまで、子供たちとね、うんうん、一緒にその勝負強さだとかバスケットのこう、スポーツどこでもそうなんですけども、こう大事な局面でねこう消極的にならないで積極的にこう力が出せるように導いていきたいなと思っております。
ありがとうございます。はい、岡田キャプテンはどんな風に今回の大会は振り返っていますか。
はい、そうですね、本当に今まで開志国際さんには本当にあと一歩のところで
本当に県総体から北信越高校の総体決勝がもうそこ本当に一桁点差で、
はい、
接戦ですよね。
はい、惜しいところで負けてきたので、今大会こそはリベンジということで、本当にチーム一丸となって練習もハードにやってきたんですけど、やっぱりそうですね、最後の勝負どころのところで自分たちの甘さが少し出てしまったのかなと思って、すごい本当に悔しい気持ちです。
悔しい気持ち。山田マネージャーとしてはこう、はい、外から見ている立場どういう風に感じてますか。
はい、やっぱ練習の場面で結構こう選手一人一人がこう、試合に向けて気持ちを高めてきて、とてもその前の試合のところでもとてもいい終わり方をしてて、その選手たちでチーム試合を作り上げてきたっていうか、チーム全体で作り上げてきてたので、すごいないい流れで決勝の日を迎えることができたんですが、やっぱりその前半いい入りができたんですけど、後半でやっぱり大事なところでその緊張に飲まれてしまって、そこで力がこう出し切れずっていうことだったので、そこがちょっと悔しい部分であります。
だから僕も試合見てましたけど、一時はリードする展開を作って点差も少し離して、開志としてはすごく焦る場面もあったんですけど、そこからちょっとね帝京の攻撃の流れが悪くなっていくうちにっていう、そのなんかね、はい、流れを奪い合い、どっちが奪うんだっていうところで、最終盤やっぱ第4クォーターで開志国際さんがちょっとこうリードを奪ったのかなっていう、本当にこう接戦だなって僕は感じていたんですけど、
監督も大きくうなずいてらっしゃいますね。
いや、また監督がねすごい俯瞰から見てるんですよ。
そうなんだ。
コートの近くじゃなくてちょっと離れて隣のコート側にいるから独特な見方してるんだ。
あえてなんですね。
あれびっくりして、俺絶対あったら聞こうと思ったけど、柴田監督すごい離れたところから見てたんですよ。
そうでしたか。
すごかった。あれか、本当に隣の高校の人かと思うぐらい話してた。
本当ですか。
俯瞰で見てらっしゃるのかなと思いましたけど。
そうですね、そうですね、はい、おっしゃる通りです。
いや、そしてまあ、今シーズンで言うと、ユージュアシの日清食品リーグトップリーグ、これもちょっと開幕する前にお話聞いたんですけど、はい、現在まあ4試合終えて2勝2敗で、はい、まあ、コネ君に関しては得点リバウンドランキングトップなんですけど、うんうん、まあ、このあと中部大第一、福岡大大濠、うん、明星と、うん、はい、ウィンターカップ前に対戦できる、
そうです、ね、
これキャプテン大きいんじゃないですか。
はい、すごい大きいですね。自分たちは本当にインターハイも出場逃しているので、うんうん、本当に大きな舞台での経験っていう面ではすごい本当にいい経験になってるなと思うので、ウィンターカップ前この経験をしっかり生かして本戦に入れるようにしっかりとまたチーム作り上げて臨みたいなというふうに思います。
監督、この3試合どういうふうな戦い方で捉えてますか。
あ、まあ、こう競る試合にこうなっていきたいなっていう、離されたりだとか、あ、そういうことではなくて接戦で、まあ、そういったところで、ウィンターカップでも おそらく、こう競り合いの中での勝負強さだったり、こう、まあ、コネが注目はされてはいるんですけれども、まあ、コネで勝つというよりはチームで勝たなきゃいけないので、まあ、そういったところで、次のね、あ、俺だ、俺が行くんだっていうようなこう選手がね、こうそういった試合の中でこう出てきてくれたり、こう自信をつけてくれるといいなと思ってます。
確かにそうですね、はい、まあ、そういう意味では本当に貴重な戦いの場があるなというふうに思いますし、はい、まあ、キャプテン、ウィンターカップ、
はい、
まあ、準優勝チームとして行くわけですから、やはり当然、はい、まあ、自分たちのプレッシャーもあると思いますが、ぜひ意気込みも聞かせてください。
はい、まあ、前回準優勝っていうプレッシャーもあるんですけど、やっぱり自分たちの持ち味である粘り強いディフェンスでチーム一丸となって戦うことと、やっぱり、まあ、メンバーだけでなくて本当に練習の中から本当に80人約80人の部員全員で本当に盛り上げてきたので、メンバーに入れない選手たちの分だったり、うん、その応援してくださる保護者だったりっていう思いも本当に背負って、その期待に応えられるように今年こそ日本一絶対取りたいと思います。
ありがとうございます。もうぜひまたお三方ゆっくり今度お話聞きたいので、ぜひウィンターカップ後に、
はい、
とびっきりいい笑顔で、はい、3人にお会いできるのを楽しみにしておりますので、監督も大変だと思いますが、
ありがとうございます、
楽しみにしておりますのでよろしくお願いいたします、はいはいはい、ということでこの時間は帝京長岡高校男子バスケットボール部の皆さんにお越しいただきました。短い時間でしたがありがとうございました。
はい、頑張ります。
ありがとうございます。
サウンドスプラッシュ、ここまでは帝京長岡高等学校の提供でした。
77.5 FM 新潟。
ねえねえ、